本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書23章39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アーメン。ロシアの大文豪トルストイの短編小説で悔い改むる罪人という作品があります。この作品は今日の聖書の本文42節から43節、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してくださいと言った犯罪人と、今日私と共にパラダイスにいますと言われたイエス様の言葉から始まります。ある男が70年間この世に生きてきましたが、その間絶えずいろんな罪を犯してきました。やがて死が訪れた時、最後の瞬間に涙を流しながら、主よ、あなたが十字架につけられた犯罪人を許されたように私をお許しくださいと告白して息を引き取りました。その人の魂は天国の扉の前に到着し、中に入れてほしいと戸を叩きました。その時に中から声がしました。この男は誰か、地上にいた時どんなことをしたのか。天国の告発者が、彼は言ってきた悪行を行ってきた悪行を並べたて、善行は一つもなかったと言いました。すると中から声が聞こえてきました。そのような罪人は天国に入れない、立ち去るがよい。すると罪人は、あなたの声は聞こえますが、あなたのお顔も お名前も私は存じ上げませんと答えました。すると私は使徒ペテロだという声が中から聞こえてきました。続けて罪人が言いました。憐れみをおかけください、使徒ペテロ様、人間の弱さと神様の慈悲を思い出してください。あなたはキリストのお弟子さんだったではありませんか。主は憂いと悲しみに沈まれ、あなたに眠らないで祈っていてくれと頼まれたのに、あなたは睡魔に負けて三度も眠ってしまわれました。私もそうです。あなたは主に向かって、たとえ死んでも主を知らないとは言いませんと言ったのに、三度知らないといい、おんどれが泣いた時、あなたは庭の外に出て激しく泣かれたことを思い出してください。私もやっぱりそうだったのです。扉の向こうが静まり、罪人はもう一度戸口を叩いて天国の中に入れてほしいと頼みました。すると中から別の声が聞こえてきました。この男は誰か、地上にいた時どんなことをしたのか。そこで告発者がその男の罪状を並び立て、善行は一度もなかったと言いました。するとそのような罪人は天国に入れない、立ち去れと言いました。罪人は、主よ、あなたのお顔もお名前も私は存じ上げませんと言いました。すると中から、私は王にして預言者のダビデだという声が聞こえてきました。これに対し罪人は諦めることなくこう言いました。憐れみをお与えください、ダビデ王。神様はあなたを愛してイスラエルの王に任じられ、あなたは国も名誉も富も大勢の妻も 備えていました。それでもあなたは屋根の上から自分の家来の妻バテシバを見て、女を奪っただけでなく、その夫を戦場で死ぬように仕向けました。あなたは止めるものでありながら貧しいものから取り上げ、その男を殺してしまいました。あなたは悔い改め、我は我が罪を知る、我が罪は常に我が前にありとお嘆きになったことを思い出してください。私もそれと同じことをしたのです。どうか私を扉の中に入れてやってください。扉の向こうが静まり、罪人はまた戸口を叩いて天国の中に入れてほしいと言いました。するとまた別の声が聞こえました。この男は誰か、地上にいた時どんなことをしたのか。天国の告発人はその男の罪状を並び立て、善行は一つもなかったと言いました。罪人は、主よ、あなたのお顔もお名前も私は存じ上げませんと言いました。すると中から、私は主とヨハネだ、主キリスト様のまな弟子だという声が聞こえてきました。それを聞くと罪人は大喜びで言いました。今度こそ私をお入れになってくださるでしょう。使徒ペテロとダビデ王も人間の弱さと神様の慈悲をご存知ですが、預言者ヨハネは多くの愛があるので必ずや扉の中に入れてくださるでしょう。ヨハネ様はご自分の書物の中で、神は愛である、愛なき者は神を知らずとお書きになっています。老後は人々に向かってひたすら兄弟たちを互いに愛することせよと繰り返されました。そのあなたが私を恨んだり追い払ったりなさるでしょうか。あなたとしては自分自身の言葉を否定するか、それとも私の愛を示して天国に入れてくださるか、二つに一つしかないと思います。すると天国の扉が開き、使徒ヨハネは悔い改めた罪人を抱いて天国に入っていきました。70年間一生罪を犯して生きてきましたが、最後には悔い改め救いを得た主人公と似た人物が今日の本文に登場します。ゴルゴダの丘には十字架が3本並んで立っています。この3本の十字架はそばから見ると同じように見えます。十字架につけられる人は皆同じように手と足に釘を打たれ、彼らが血を流す部位も似ていたため、ほとんど同じように見えたはずです。しかしイエス様の十字架の上には、ユダヤ人の王と書かれた罪状書き、ヨハネの福音書によると総督ピラトが直接書かせたユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていました。これがイエス様と2人の犯罪人の決定的な違いでした。イエス様がつけられた十字架を描いた聖画を見ると、十字架の頂点に INRI インリと書かれています。これはラテン語のイエズスナザレヌスレクスユデオルムの頭文字を取ったものです。もちろん意味はユダヤ人の王ナザレ人イエスです。神様はローマ帝国の高位管理者であり、ユダヤの最高統治者であった総督ピラトに起きたことと、彼の心境を通して十字架につけられて死なれたナザレ人のイエスが全ての人類の罪の代わりに死なれた救い主であることを全ての人にわざわざ知らせたものです。そのためイエス様は二人の犯罪人とは全く異なる意味で十字架につけられました。イエス様の十字架の両側に立った犯罪人の十字架も同じように見えます。彼らの十字架の頂点にも罪状書きがあったはずです。きっとその罪状書きには二つとも極悪非道な犯罪者、または許さざる 強盗のような内容で同じように書かれていたはずです。そしてイエス様と二人の犯罪人が十字架につけられた時、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を作ってみろ、自分から降りてこいと人々は冒涜しました。また祭司長や律法学者たちは、彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるからとあざけりました。ところで二人の犯罪人も十字架の下でイエス様を冒涜しあざける人と同じでした。マタイの福音書27章44節です。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。二人の犯罪人、すなわち、強盗も十字架の下にいる人々と一緒にイエス様を罵りました。そのため二人の犯罪人には違いがありませんでした。しかし少し時間が過ぎると二人の犯罪人の間に違いが出てきました。当時十字架につけられた人は罵りと世に対する呪いを言ったり、自分たちの罪を詳しく言ったりしました。これを見物しに来る人もいました。しかしイエス様にはそんな姿はありませんでした。特に人々がイエス様に向かって罵り暴言を吐いている中でも、彼らの罪をお許しくださいと許しを求める姿を見て、二人の犯罪人の態度が大きく変わりました。二人の犯罪人の中の一人がこのように言いました。今日の本文の39節がこのように明かしています。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。この人は十字架の下でイエス様を罵り悪口を言っている人々と同じでした。悪口を言いとありますが、これをギリシャ語でプラスペメオと言いますが、元の意味は中傷し冒涜し、人が話せないように悪い言葉で邪魔をするです。イエス様は宮清めの祭りで、神殿の中のソロモン回廊でユダヤ人に向けて、私と父とは一つですと言いました。するとユダヤ人たちはイエス様を石打ちにしようとしました。イエス様は父から出た多くの良い技をあなた方に示したのに、そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですかと聞かれました。その時ユダヤ人の答えです。ヨハネの福音書10章33節です。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ユダヤ人たちは貧しいナザレ出身のイエスが全能なる神様と同等だというのは、神様を冒涜することと同じであると言って石打ちに値すると言いました。ここでの冒涜が犯罪人の言った悪口を言うと同じ単語です。その時別の犯罪人はこのように言いました。40節41節です。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。 イエス様が天に昇られてからペンテゴステの時に聖霊様が臨み、弟子たちは満たされました。その時使徒ペテロがユダヤ人に向けて、あなたたちが十字架につけて死なせたイエスを神様が主とキリストにしてくださったと伝えると、その御言葉を聞いたユダヤ人たちは胸が刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちどうしたらよいでしょうかと聞きました。その時ペテロは、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。その日に新しく信徒となった人が3000人にも上りました。使徒の働き7章ではステパノの説教があります。エルサレムの教会で使徒と共に仕える7人を選ぶとき、聖霊と知恵が満たされ周りから尊敬される人でした。ステパノがまさにそのような人物でした。ステパノは旧約聖書の全歴史を整理し、神様がイスラエルの民にどのように働かれたのかを教えました。彼の説教はペテロの説教ほど良いものでした。そのため人々はステパノの前でも、私たちはどうしたらよいでしょうかと聞くべきでした。しかし人々の反応はこうでした。使徒の働き7章54節です。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって入りした。ユダヤ人たちは自分の耳を塞ぎ、ステパノを町の外に追い出して石で打って殺しました。ペテロとステパノは皆聖霊に満たされて説教し、人々はその説教を聞いて胸が刺さったところまでは同じでしたが、それ以降の反応は反対でした。神様がペテロの説教を聞いた人に恵みを与えられたためだとしか説明することができません。十字架につけられた犯罪人のも同じような理由で、同じような形で十字架につけられ、人々のイエス様に対する姿とイエス様の人々に対する姿を同じように見ました。しかし彼らの反応は異なりました。二人目の犯罪人は自身に望んだ神様の恵みを受け入れたのです。特に二人目の犯罪人は一人目の犯罪人をたしなめました。動詞たしなめるはギリシャ語でエピティマオです。イエス様がピリポカイザリアの地方で弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかと質問されてから、あなた方は私を誰だと言いますかと言われました。この時のペテロの返事、あなたは生ける神の御子キリストですを聞かれてから、イエス様はご自身がたくさんの苦難を受けて長老たちから苦しめられ、死ぬことになってもまた復活されることを言われました。弟子たちがイエス様がキリストであることを信じたなら、当然イエス様の苦難と死、復活まで信じたはずです。しかしこの時のペテロはイエス様をいさめ始めました。犯罪人のたしなめるとペテロのいさめるが同じ単語エピティマオです。この単語は価格を決めるから来たものです。ペテロの言葉をそのまま表現すると、先生、なぜそんな価値のない行動をされて、なぜ無駄に死なれるのですか、やめてしまいましょうとなります。そのため二人目の犯罪人が一人目をたしなめたのも、お前は本当に何の価値のないことを言うんだな、た ただ黙っている方がいいのという意味です。また二人の目の犯罪人は、一人目に我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言いました。つまり自分が罪人である、罪人であるということを十分に認識していたのです。特にしたことの報いにあたるギリシャ語の形容詞はアクシオスと言いますが、この単語の文字的な意味は重くする、値をつける、似合うという意味です。つまり自分たちのそれまでの人生の重くして値をつけてみると、ちょうど十字架に見合うほどだったということです。二人目の犯罪人は何時間の間イエス様が話される言葉を聞きました。そして自分の実情を直視しました。それでこのように告白するしかありませんでした。42節です。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。あなたの御国で、国は正確に王が統治する王国を意味します。つまりこの犯罪人はイエス様の罪状書きに書かれた通り、イエス様を永遠の神の御国の統治者であることを認識し、自分の救世主として認めたのです。神様の記憶はいつでも救いにつながります。エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を神様が覚えてくださったため、エジプトから出るという歴史になりました。聖書に出てくるすべての神の人は神様が記憶された人々であるということができます。この二人目の犯罪人はイエス様にこのように言いました。43節です。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様の記憶は犯罪人の救いにつながりました。今日は新年主日です。新年零時礼拝の時にも伝えましたように、今年の私たちの教会のスローガンはダニエル書6章10章による窓を開けてです。この二人目の犯罪人は人生の最後に主に向かって窓を開けて救いに達することができました。ダニエルは10代の少年の頃にバビロンに捕虜として連れて行かれ、そこで死ぬまで70年以上を過ごしました。ダニエルはユダではなくバビロンで最低でも5人以上の王に仕え、彼が生きている間に国もバビロンからペルシア帝国に変わりました。それでもダニエルが官職の位置に居続けたのはとても素晴らしいことです。バビロン帝国の大臣たちはダニエルを訴える口実や欠点を見つけようとしましたが、何もありませんでした。彼らはダニエルを陥れるための唯一の方法が、彼が真実に仕えている神様との関係を壊すことだと気づきました。そして大臣たちは王に、今から30日間王以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令を定め署名させました。それでもダニエルはこのような行動を取りました。ダニエル書6章10節です。ダニエルは その文章の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋根の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。王が文書に署名したことを知っていたダニエルは、その内容を守らなければどんなことが起きるのかについてもよく知っていました。それでもダニエルは家に帰っていき、 屋上の部屋でエルサレムの方向にある窓、つまり自分の祖国であり神殿のある方向の窓を大きく開きました。ダニエルは異邦の地で異邦人として生きながらも神様を目的として生き、一緒に歩んでいました。もしやこのように疑問に思われるかもしれません。いや、30日の間祈りを我慢することもできるし、窓のない部屋や地下に行って祈ることもできるのではないか。神様は全てを知っておられる方なのに。ダニエルがなぜそのようにしなかったのかについてはわかりませんが、エルサレムに向けて窓を開けて祈りを捧げることはダニエルにとって祈りの習慣でした。捕まえられたばかりの時も心に定め、王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚さないと決め口にしませんでした。彼は獅子の穴の中でも常に祈る人でした。またダニエルはユダヤ人の伝統を守って手を挙げて祈るではなく、ひざまずいて祈りを捧げました。これは全面的に神様を信頼する行為で、ただ神様の助けだけに委ねるという告白です。そして最も重要なことは、ダニエルはそれまで神様に従う人生を歩いてきただけでなく、このような状況でも神様に感謝を捧げていたということです。その感謝は自分が獅子の穴に投げられないことに対する感謝ではなかったはずです。また獅子の穴に投げられるとしても助けてもらえる感謝でもなかったはずです。それはただ自分が獅子の穴に投げられ獅子に食べられるとしても60年以上の間守ってくださり、そばで働いてくださり、人生のすべてにおいて神秘的な摂理の御手を差し伸べてくださった神様の恵みに対する感謝のはずです。ダニエルは常に自分に与えられた環境に従い神様に感謝を捧げました。神様はそんなダニエルを神様のお働きの通路として用いられました。何度も言いましたが、私たちの信仰で最も重要なのは、つまり私たちの救いで最も重要なのはイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストです。十字架とイエス・キリストがなかったなら私たちにも救いはありません。ヨハネの黙示録には、神様の御国と褒めたたえるべき神様とイエス様を強調しています。しかし褒めたたえるべきイエス・キリストは復活された子羊ではなく死なれた子羊と言います。そのためイエス様がまた来られる時まで最も重要な事件はイエス・キリストの十字架での死です。また神様の愛と十字架には深い関係があります。ヨハネの福音書3章16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ローマ人への手紙5章8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ガラテヤ書2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のために ご自身をお捨てになった神様の御子を信じる信仰によっているのです。仏教では仏、すなわち釈迦牟尼が抜けても構いません。悟りを得た人を仏と呼ぶからです。しかしキリスト教ではイエスキリストと十字架が抜けてしまうと何も残らなくなります。また私たちの信仰生活において最も重要なのは、つまり私たちの信仰生活を正しくつなげるためには霊的な緊張感を失わないこと、目を覚ましていることです。この霊的な緊張感を失ってしまったりほぐれてしまうと、私たちは形式的なクリスチャン、模様だけのクリスチャンになりやすくなります。さらに私たちの信仰生活で最も重要な態度は感謝と従順と言えます。感謝するということは神様感謝しますといつも言ったり、感謝献金をよく捧げるという意味ではありません。また従順するは教会が依頼するすべてのことにはいと答えたり、できないことややりたくないことを無条件で奉仕するということでもありません。感謝と従順は今の生活の位置や状況をありのまま受け入れるということです。そのためその生活の場で主を目的として信仰で生きていくことを意味します。なぜなら私たちの今の生活の位置は私たちの過去の生活の結果であり、神様が導いてくださったものだからです。重要なことは、神様は感謝と従順のある人を通路として神様のお働きを行い、世を新しくされ変えていかれます。青少年期にバビロンに連れてこられたダニエルは決して従順したり感謝できる状況ではありませんでした。それでも常に神様に向けて窓を開け、従順と感謝の生活を生きてきたダニエルの神様は通路として用いられました。神様はクロス王を通して捕虜として捕まっていたユダの民を故郷に帰り神殿を再建せよと命令されました。王子の奴隷は国家の富のために生きている機械のようでした。そのため帰還勅令が降りたのはありえないことでしたが、そんなことがまさに起こりました。これにはダニエルの役割が大きかったことは言うまでもありません。窓を開けて感謝と従順で神様と交わったダニエルを通してです。神様に向かって窓を開ける人は自分の人生の感謝と従順を整えています。また生活に感謝と従順がある人は神様に向けて窓を開けます。世に向かって窓を開ける人、自分の欲望に向けて窓を開ける人は自分の生活で感謝と従順をつなげることがなく、神様のお働きで通路として用いられることもありません。ただ神様に向けて窓を開ける人だけが神様の恵みによって2024年も日ごとに新しくなります。お祈りいたします。父なる神様、イエス様と共に十字架につけられた二人の犯罪人は同じように見えます。彼らが十字架につかれるまでの人生も、十字架につけられた時に釘を打たれたところと血を流す姿も似ていました。また十字架につけられたイエス様の言葉と行動を見たことも同じでした。しかし彼らが イエス様をどのように考え、どのように告白するかによって、彼らの死後が完全に変わりました。二人目の一人は、二人目の犯罪人は、人生の最後の瞬間に、主の御国に向けて窓を開きました。これが彼の永遠の決定打でした。彼が最後の瞬間に主に向けて窓を開いた姿を見習うことができるようにしてください。2024年、今年の私たちの教会に窓を開けてというスローガンを与えてくださり感謝します。この御言葉に委ね、私たちもダニエルのように日ごとに神様に向けて窓を開き、感謝と従順で神様と交わり、神様の通路として生きていくことができるようにしてください。特に今年1年間、政治、経済、教育、社会、文化、国防、外交、福祉、環境、家庭など、神様が私たちに与えてくださった場所で、神様の通路として、神様の手足として生きていくことができるようにしてください。何よりも、大韓民国の教会と教会員である私たちが、より教会らしくなるようにしてください。そうして神様に向けて窓を開ける私たちの2024年一日一日が新しい日、新しい年となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。